広報いまり第763号2017年9月号です。猛暑続きの長い8月が終わり、虫の鳴き声に秋の気配を感じるこの頃です。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は浴衣姿の若い女性が杯を手にこぼれるような笑顔の写真です。7月22日大川内山で母子灯籠祭りがありました。それに合わせて地酒工事が催され、伊万里焼の器で地酒や料理を楽しみ、風情豊かなひとときを過ごしました。
今月の主な内容、トピックス、特集、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、2017伊万里の夏、人の動きとなっています。トピックス、8月1日、市は南畑町の大野岳山頂付近の台湾ツバメシジミ繁殖地を市の天然記念物に指定しました。環境省のレッドリストで近い将来野生での絶滅の危険性が高い絶滅危惧種に分類されている小型の蝶で、全国的にも極めて希少。九州では大野岳や平戸など一部の地域でしか生息が確認されていません。今回指定された地域は自然公園として整備管理されており、南畑町まちづくり推進協議会や大野岳台湾ツバメシジミ保存会が定期的な草刈りやパトロールを行うなど、地元住民による保護活動が積極的に行われています。今後指定された地域で台湾ツバメシジミを無許可で捕獲すると1年以下の懲役や罰金、過料の対象となります。
特集、持っていますか、マイナンバーカード。国内に住民票がある全ての人が持っている番号、マイナンバー。市でも市民の皆さんに対し、平成27年10月から12月にかけて通知カードを発送してマイナンバーをお知らせしました。この特集ではマイナンバーに対する皆さんの疑問に答えながら、ますます便利になっていくマイナンバーカードについて紹介します。マイナンバーとは、マイナンバー制度は行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称マイナンバー法に基づく制度です。マイナンバーは日本に住民票を持つ全ての人に付けられる12桁の番号で、誰の情報であるかということが明確になることから、国民の利便性の向上や行政運営の効率化など様々な効果が期待されています。マイナンバー制度の目的は大きく分けて3つあります。1、公平公正な社会の実現。所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、税などの負担を不当に免れることや年金などの給付を不正に受けることを防止できます。2、行政の効率化。行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。3、国民の利便性の向上。これまで児童手当の支給や介護保険の給付など社会保障の手続きを行うためには、申請者が課税証明書や住民票などの添付書類を取得し申請を行う必要がありました。今後は申請書にマイナンバーを記載することにより、自治体職員がそのマイナンバーを利用して課税情報や住民票の情報を取得することができるようになるため、添付書類が不要になります。例えば伊万里市では市営住宅の入居申し込みの必要書類として、1、 入居申込書、2収入申告書、3住民票、4所得証明書、5その他の書類などが必要ですが、住民票と所得証明書を省略できるようになります。自治体の職員が申請書に記載されたマイナンバーと専用のネットワークシステムを利用して他の自治体などの情報をやり取りすることを情報連携と言います。本年7月からテスト運用が開始されており、本格的な運用は10月から開始される予定です。なお、個人情報の漏洩や不正利用などが起こらないよう、制度面とシステム面での安全対策が取られています。マイナンバーカードはマイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。プラスチック製の IC チップ付きカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真などが表示されています。マイナンバーの確認と身元確認がこれ1枚で可能です。マイナンバーカードは自宅などで簡単に申請できます。また9月1日から市民課窓口での申請書作成支援サービスも始まっています。準備するものは保険証や運転免許証などの本人確認書類、82円切って市役所でも購入できます。なお、15歳未満の人の申請も親権者に同伴していただくことで可能です。申請から交付まで1ヶ月半から2ヶ月かかります。受け取り可能になったら交付通知書が送られてきますので、市民課窓口で受け取ってください。マイナンバーそのものは法令で定められた限られた目的でしか利用できません。しかし、マイナンバーカードはマイナンバーそのものと違い、民間事業者も含め様々な用途での活用が可能です。国が定めるロードマップでは、例えばマイナンバーカードを企業の社員証や行政の職員証として利用し、これに入退官証の機能を持たせることなども検討されています。公的な身分証明書以外にもマイナンバーカードの利用範囲は今後増えていく予定です。例えば保険証、図書館カードなど複数のカードがマイナンバーカードと一体化できます。また子育てに関する事務の申請などが家にいながらでもできるようになります。例えば児童手当の申請、保育園への入園申請、妊娠届など。企画政策課課長東島洋一さんは、9月からはマイナンバーカードの申請をよりしやすくするため市民課窓口で写真設営を行い、申請書の作成を支援するサービスを始めました。今後も交付率向上のためのさまざまな施策を推進していきますので、マイナンバーカードの申請にご協力をお願いしますと話されました。マイナンバーについて詳しいことは企画政策課行財政改革推進室電話 23-2124 へお尋ねください。
みんなの広場です。7月19日松浦公民館、25日南畑公民館で市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会がありました。7月22日大川内山で母子灯籠祭りがありました。母子とは本釜を炊くときに焼き物を入れる耐火性の器で、灯籠に見立てた母子に灯された火が幻想的な空間を演出しました。7月23日多々良海岸でカブトガニの産卵を見る会が開催され、市内の小中学生と高校生が飼育したおよそ700匹の幼生の放流も行われました。7月26日から31日までの6日間沖縄県であった伊万里サマーキャンプに10人の小学生が参加しました。ひめゆり平和記念資料館で 戦争と平和について考えたり、地元の子どもたちとエイサーを通じて交流しました。7月30日と31日、中国大連市との友好交流30周年を記念した青少年交流事業があり、大連市少年級の団員43人が来院しました。8月1日から6日まで市民図書館で地球に触れる夏休み in 伊万里がありました。これは地球温暖化などの環境問題やその対策を楽しみながら学んでもらおうと県と市が主催し、県地球温暖化防止活動推進センターが実施したものです。8月9日、大川地小学校で行われたセイラサマースクールの中で、ジュニアフォトグラファーズがありました。これはカメラメーカーのキャノンが各地で開催している写真教室で、佐賀県では今回が初めてです。ほがらかページです。8月1日、法輪化粧品株式会社が市に20万円を寄付しました。全国で難病や環境などで悩んでいる人たちのために売上金の一部を地域に還元しています。7月25日市民センターで親子お菓子作り教室が開講しました。10組24人が参加、試食会では個性豊かなクッキーが並び、美味しさに笑顔がこぼれました。7月31日市民センターで親子焼き物作り教室が開講し、大川地山の伊万里有田焼伝統工芸士を講師に招き、ろくろや成形、手びねり、絵付けを行いました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、今月は南畑保育園です。5月に苗を植え、毎日水をやって大事に育てた夏野菜が収穫期を迎え、給食で僕が作ったきゅうりが入っていると嬉しそうに食べています。野菜ソムリエによる野菜の話教室を行いました。見て触って匂いを嗅いで、手で叩いて音を聞いて楽しみ、葉からも野菜の匂いがすることや、それぞれに音が違うことを知りました。食育ワンポイント、カルシウムは牛乳や小魚から取るものだと思われていますが、野菜にもカルシウムなどのミネラルが豊富に含まれています。さらに野菜にたっぷり含まれる食物繊維は健康の維持、特に生活習慣病の予防に重要な働きをしていることが明らかになっています。このように野菜はビタミン、ミネラル、食物繊維など健康に不可欠な栄養素の重要な供給源です。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 我が家のアルバム、本瀬戸の友重祐樹さん、遥香さんの長男宗介ちゃん、3歳7ヶ月です。僕はみんなに対してフレンドリーで、誰とでもすぐ仲良くなれるんだ。ブロック遊びが大好きだけど、最近は電車や動物、魚にも夢中。でも遊んでばかりじゃなくて、お手伝いもちゃんとしているよ。ママから一言。いつも陽気で明るく、お調子者でマイペースな宗介くん。その笑顔にたくさんの元気をもらっているよ。これからものびのびと育ってね。伊万里のヤングウォーカー、祇園町の中村直子さん30歳。仕事は松浦郵便局の窓口で郵便、貯金、保険などを取り扱っています。心がけていることは、いつも明るく元気に挨拶することです。目標は地域の皆様に愛される郵便局づくりを局員一同で頑張っていきたいと思います。趣味は朝の連続テレビ小説を欠かさず見ること。特技書道。市民へ一言、手紙を書くことで思いが伝わります。皆さんも遠く離れたご家族や友人に一筆書かれてみてはいかがでしょうか。スポーツです。 学童オリンピック大会サッカー競技の準決勝決勝戦が7月22日西宅多目的運動広場であり、大坪少年サッカークラブが3位に入賞しました。8月5日と6日に静岡県で開催されたトビウオ杯第32回全国少年少女水泳競技大会で、二里小6年の寺川龍之介くん、立花小6年岩永吉平くんの2人が上位の成績を収め、市長に喜びの報告をしました。8月6日国見台陸上競技場で今リラジオ体操会があり、365人が参加しました。第52回市子ども会連合会球技大会が8月6日山城東小学校と山城中学校でありました。市民スポーツです。7日木曜市老連ゲートボール大会が8時30分から国見台球技場で、9日土曜ライオンズ杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時30分から国見台球技場で、10日日曜聖国会弓道選手権大会が9時から国見台弓道場で、13日水曜県市町村職員年金者連盟伊万里支部親睦グラウンドゴルフ大会が9時から国見台球技場で、14日木曜市長杯争奪市民ゲートボール大会が8時30分から国見台球技場で、17日日曜西部地区高等学校秋季卓球競技大会が8時30分から国見台体育館で、24日日曜障害者スポーツ教室が9時30分から国見台体育館で、24日日曜から10月1日まで日本少年野球九州大会西九州支部予選が9時から国見台野球場ほかであります。教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。人権童話問題に対する市民の皆さんの認識を深め、差別のない街づくりを目指して人権標語を募集します。テーマは人権社会の実現を呼びかけるもの。期限は10月31日火曜。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財伊万里湾の歴史シリーズその2、今回は東山城町日尾に所在する夏崎古墳を紹介します。5世紀後半の中頃に作られた円形の古墳で、伊万里川と有田川の河口に向かって西から突き出た台地上に築造されていました。内部には当時の最先端技術を用いた甲冑などが副葬品として収められ、被葬者が大和政権とつながりを持つ高位の武人であったことを示しています。しかし江戸時代に行われた干拓工事の際に、古墳の墳丘の土は埋め立て用として利用されてしまい、石室がむき出しの状態になってしまいました。この時、内部に収められていた副葬品の一部は石室から運び出され、大切に保管されていたため、現在まで残されています。古墳時代の伊万里を含む玄界灘沿岸地域は、大和政権の大陸進出の前線基地だったと考えられています。伊万里湾はその勢力圏の最端部で、他の地方豪族からこうした地域を守るための警備拠点であり、夏崎古墳の被葬者は拠点警備の任務を負った大和政権の重要人物だったと考えられます。このように伊万里湾は日本史上において古くから海上交通や軍事の面で重要な地域だったと考えられています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション。伊万里港開港50周年記念シリーズその2、伊万里港の変遷。 昭和42年に外国との貿易が可能となる開港指定を受けてから50年の節目の年を迎え、市の発展と切り離すことができない関係にある伊万里港は、時代の流れとともに様々な役割を担いながら発展し、現在は国際貿易港としての存在感を世界に示しています。今回は平成9年の伊万里港国際コンテナターミナル供用開始から現在に至るまでの歴史です。発展を続ける伊万里港、平成9年2月に国際コンテナターミナルが供用を開始し、4月から韓国・釜山港との間に国際定期航路が開設されました。ここからコンテナ貨物の国際貿易拠点としての歴史が始まりました。また14年から20年までにかけては、久原地区の伊万里団地に中国木材株式会社が進出したことに始まり、木材、水産加工、半導体企業などが次々と進出しました。さらに15年3月には伊万里湾により東西に分かれていた港湾機能を結ぶ伊万里湾大橋が完成、待望されていた伊万里港の港湾機能の一体化と地域のシンボルとしての役割を担っています。25年4月には伊万里港コンテナターミナルに大型化する船舶に対応するための水深13メートルの岸壁とガントリークレーンの整備が完了し、荷役作業の効率が飛躍的に向上しています。現在は釜山航路、河南韓国航路、大連青島航路、上海航路の4航路、神戸港との国際フィーダー航路が1航路の5航路、週7便が運航しています。航路の増加や施設の整備によりコンテナ貨物の取扱量も順調に増加し、輸入では家具、家具装備品、日用品、動物性の飼料原料、魚粉などが主な取扱科目となっており、約410社が伊万里港を利用しています。輸出ではロール紙、古紙、原木、木材製品などが主な取扱科目となっており、約160社が利用しています。28年は過去最高の取扱量、身入りを記録し、九州では博多、北九州、鹿児島県志布志港に次ぐ第4位となっています。これまで時代の流れとともに様々な役割を果たしてきた伊万里港、次の50年に向けさらなる発展が期待されます。開港50周年記念伊万里港シンポジウムが23日祝日2時から市民センターで開かれます。講師に富村茂雄さん、元伊万里市助役の特別講演があります。同時にチェンバロ演奏もあります。入場は無料です。問い合わせ先、伊万里港開港50周年記念事業推進室、電話 23-2466。 魅力あふれる夢の町伊万里ウォーク2017が11月23日の祝日行われます。約20キロ伊万里湾岸八亀コース、約12キロ日用の里鍋島コース、約6キロ小伊万里コース。参加料は1000円、中学生以下は500円。申し込み期限は11月10日。問い合わせ先、伊万里ウォーク2017実行委員会事務局、電話 23-3187。 また伊万里ハーフマラソン2018が来年1月8日の祝日行われます。申し込み方法、申し込み期限など詳しいことは伊万里ハーフマラソン実行委員会事務局、電話 23-3187 へお尋ねください。青少年相談室は学校や家庭の中でのいろいろな悩みや不安を抱えている子どもたちの相談に応じるところです。 また子育てや子どもの不登校などに悩む保護者の相談も受け付けています。電話・面接相談の受付時間は月曜から金曜は9時から5時まで。なお時間外も留守番電話を用意していますので利用してください。また平日に相談できない人は事前に電話予約をすれば土曜・日曜・祝日も面接相談に応じます。青少年相談員から皆さんへ。名前は言わなくてもいいよ。秘密は守るよ。嫌なこと、悔しいこと、困ったことがあったら電話してね。友達や家族のこと、学校のことなど何でも話していいよ。一人で悩まずに電話してみましょう。相談専用電話 22-7867 22-7867。気軽に電話をかけてください。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 井戸水を飲料水として使用している人は安全かどうかを確認するため、この機会に検査を受けましょう。受付会場など詳しいことは環境課生活環境係、電話 23-2144 へお尋ねください。国民健康保険被保険者で整骨院・接骨院の柔道整復施術を受けた人を対象にアンケート調査を行います。詳しいことは長寿社会課医療保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。7月24日伊万里市は熊本県菊池市と鹿島町との3社で災害時総合応援協定を締結しました。県外の自治体と応援協定を結ぶのは初めて。昨年4月に発生した熊本地震の際に支援したことがきっかけとなり協定の締結に至りました。大規模災害時には近隣の自治体も被災している可能性が高く、県境を越えての協定には大きな意味があります。親戚を得たようで心強いと語る3人の首長。万一の時には物資や機材の提供などが協力し合えます。我が町の職人さんを募集します。市が発注する契約金額が50万円未満の小規模契約希望者登録制度の登録者の募集です。期間は随時。問い合わせ先、契約管理係、電話 23-2176。 市長雑感、伊万里市長塚部義和。イノシシ室内遊び花札の世界では集めると高得点になるイノシカチョウは人気の札です。しかしそのイノシカチョウは農家の皆さんが一生懸命栽培した農作物に大きな被害を与える有害鳥獣として問題になっています。イノシシは夜間の行動範囲が広く、収穫間近の稲を横倒しにしたり梨の枝を折って実を食べたりするなど、行動がますますエスカレートしています。芋などの根菜類を掘って食べるのは今や朝飯前といったところでしょうか。対策としては電気撲削や捕獲のための箱罠、猟銃での駆除などがあり、猟友会の皆さんを中心とする市有害鳥獣捕獲隊に対応していただいています。最近はなんと伊万里に鹿まで出没しました。鹿の被害は日本各地で発生しており、戦々恐々です。蝶の仲間で夜に行動するガは梨の甘い果汁を吸うため実に傷をつけてしまいます。そのため梨にガが近寄らないよう梨園には忌避灯が設置されています。伊万里市はイノシシの捕獲数が 年間約4500頭と県内でも多く、成獣1トンあたりの捕獲報奨金が1万3000円で、国、県、市の公費で賄われています。有害鳥獣による被害が急増しているため対策を強化しているという状況ですが、なかなか被害は減少せず、この頃はイノシシが民家の近くまで出没することもあります。これから実りの秋を迎えます。農家の方にとっては有害鳥獣の被害が少なく済んで、初めてホッとされるのではないでしょうか。昔はこれほど被害はなかったようにも思えます。原因は森の荒廃だという指摘もありますが、定かではありません。今年も人間と有害鳥獣の知恵比べが続きます。視聴雑感でした。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里リサイクルフェアが23日祝日9時から市役所庁舎裏の公用車車庫とその周辺であります。詳しいことは環境課リサイクル推進係電話 23-2145 へお尋ねください。市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会があります。20日水曜は伊万里公民館で、27日水曜は山城公民館で、10月5日木曜は二里公民館で、時間はいずれも午後7時から8時半です。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係電話 23-2133。 老人憩いの家は60歳以上の人が利用できる施設で、館内のカラオケや会議室など自由に使うことができます。気の合う仲間と利用してみませんか。開館日は月曜から土曜、時間は9時から4時半まで。問い合わせ先、20津老人憩いの家は 25-0890、 大川老人憩いの家は 29-2051、 山城老人憩いの家は 28-4152。なお、指定管理者は九州産業株式会社、電話 22-3436。 各町地区の敬老会を開催します。対象者は昭和15年10月1日以前に生まれた人、また敬老祝い金を88歳の人に支給します。対象者には今月初旬に支給券を郵送します。支給額は3000円です。いずれも問い合わせ先は長寿社会課高齢福祉介護認定係電話 23-2162。 拉致問題への認識を深めるために政府が企画する舞台劇が今年は伊万里市で公演されます。横田めぐみさんが拉致された当時から現在に至る経緯などを描いた舞台劇です。日時は10月5日木曜1時半から、場所は市民センターで、料金は無料ですが事前申し込みが必要です。申し込み期限は21日。詳しいことは人権童話対策係電話 23-2190 へお尋ねください。市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。やってみうだ2017 in 大川町が11月5日日曜、大川体育館ほかであります。詳しいことは大川町やってみうだ実行委員会電話 29-2001 へお尋ねください。税金滞納への処分として差し押さえた動産を市役所内に掲示し、期間中その場で入札できる期間入札会を開催します。日用品家電などを出品しますのでご参加ください。期間は20日水曜から26日火曜、土日も入札可です。 時間は9時から5時。場所は市役所市民ロビー。問い合わせ先、税務課収納対策室。電話 23-2152。 総務省統計局では、10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。この調査は日本の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的とする国の重要な統計調査です。調査対象となった地区には今月上旬から調査員が訪問しますので、ご協力をお願いします。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-5491。 無料法律相談会が毎月1回あります。場所は佐賀県労働会館。なお、エレベーターなどはありませんので、体の不自由な方は予約の際にお知らせください。日時など詳しくは一般社団法人佐賀県労働者福祉協議会ライフサポートセンター佐賀、電話 0120-931-536。 無料調停相談会が16日土曜は武雄市文化会館で、10月11日水曜は市民センターであります。時間はいずれも10時から3時。問い合わせ先、伊万里調停協会、電話 23-3340。 コール伊万里童謡唱歌を歌う会が10月1日日曜1時半から市民センターであります。問い合わせ先、コール伊万里の西原さん、電話 22-6293。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは20日水曜10時から市民センター内リハーサル室で、9月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は27日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 9月4日から10日までは全国一斉高齢者・障害者の人権安心相談強化週間です。期間中は高齢者や障害者のさまざまな人権問題に関する電話相談窓口の開設時間を延長します。相談内容などの秘密は厳守しますので、一人で悩まず気軽に相談してください。実施期間と受付時間、8日金曜までは8時半から午後7時まで、9日土曜と10日日曜は10時から5時まで。相談担当者は法務局職員と人権擁護委員。受付電話番号は0570-003-110。問い合わせ先は佐賀地方法務局人権擁護課、電話 0952-26-2195。線路に近接した場所で工事や測量を行う場合、着手する前に鉄道事業者との協議が必要です。脱線事故や感電事故などを防ぐため、建物の建設や解体、庭木や山林の伐採などを線路に近接した場所で行う場合は、事前に各鉄道事業者に相談してください。問い合わせ先、 JR 九州唐津鉄道事業部は電話 0955-72-3824、 松浦鉄道は電話 0956-62-3194。 次は募集です。佐賀県農業大学校の学生を募集します。詳しいことは佐賀県農業大学校、電話 0952-45-2144 へお尋ねください。社会人のための就農基礎講座受講生を募集します。詳しいことは 佐賀県農業大学校、電話 0952-45-2145 へお尋ねください。稲岬クロスカントリー大会の出場者を募集しています。申し込み期限は10月12日。問い合わせ先、黒川公民館、電話 27-0001。 カルチャー講座茶道教室があります。受講料は5000円、別途材料費として2000円が必要です。募集期限は29日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 初心者向けパソコン基礎講座が伊万里ケーブルテレビであります。受講料は無料ですが、テキスト代として1000円が必要です。申し込み期限は16日。問い合わせ先、 NPO 法人シニアネット佐賀、電話 080-2736-2218。 なお、受付時間は月曜から金曜の9時から6時です。伊万里福祉会の保育士を募集します。問い合わせ先、社会福祉法人伊万里福祉会、電話 22-3933。 伊万里オリンピックスイムフェスティバルが10月1日日曜9時から伊万里スイミングクラブであります。参加料は1人1500円。募集期限は17日。問い合わせ先、伊万里市水泳協会事務局、電話 23-0707。 歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリーの参加者を募集します。10月22日日曜9時半から。募集期限は10月10日。問い合わせ先、佐賀大学医学部内ウォークラリー事務局、電話 0952-34-2546。 婚活イベント、ビーチで婚活トーク&ランチとビーチで朝ヨガが24日日曜あります。参加料は2000円。募集期限は14日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 伊万里看護学校の学生と生徒を募集します。高等課程準看護科は2年間、定員35人。専門課程看護科は3年間、定員40人。詳しくは伊万里看護学校、電話 23-4635 へお尋ねください。鶴監視ボランティアを求めます。募集期限は10月31日。問い合わせ先、農産漁村整備課林務水産係、電話 23-2591。 職業訓練受講生7ヶ月コースを募集します。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516。 伊万里スポーツデーの参加者を募集します。期日は10月9日祝日。参加料は市民ペタンク大会1チーム500円、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルは無料です。申し込み期限は25日。問い合わせ先、体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 次は試験です。危険物取扱者の試験が11月26日日曜にあります。詳しくは伊万里消防署消防参加、電話 23-2118 へお尋ねください。こんにちは、図書館です。子ども上映会は上り釜のお部屋で17日日曜2時半からです。9月の休館日、11日、18日、25日の各月曜と23日の秋分の日、28日の館内整理は休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646、 ふみ読む読むです。保健だより、乳幼児定期健診審査3ヶ月時は28日木曜、1 歳6ヶ月時は14日木曜、3歳8ヶ月時は21日木曜、 BCG 予防接種と7ヶ月時相談は12日火曜、妊産婦乳幼児相談は11日月曜、妊婦ワクワククラブは15日金曜、市民健康相談は13日水曜、ストレスケア相談は12日火曜、いずれも市民センターであります。日曜検診デーは24日日曜、女性夜間検診デーは10月6日金曜、会場は市民センター、事前申し込みが必要です。以上、詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 へお尋ねください。休日診療は内科と外科と小児科、診療時間は9時から5時、夜間小児診療は8時から10時、症状によっては受け入れ先の病院を紹介することがありますので、まずは電話で症状を説明してください。問い合わせ先、伊万里休日夜間休館医療センター、電話 23-9910。 9月の行事予定、市民センターカラオケエースカラオケ発表会が10日日曜9時半から、佐賀新聞金婚さん表彰が12日火曜3時から、市民会館自衛隊ふれあいコンサート30日土曜2時から。迷惑メールに注意、連絡してはいけません。実在する大手通販事業者を語ったメールが届き、利用していない有料サイトの未納料金を請求されたという相談が寄せられています。他にもお金がもらえるという当選メールが届いた、間違いメールに返信したら出会い系サイトに誘導されたという事例もあります。心当たりのない不審なメールは開かず削除しましょう。安易に返信したり電話をかけたりすると、電話番号やメールアドレスなど個人情報を教えることになるので、決して連絡しないようにしましょう。問い合わせ先、市消費生活センター、電話23-2136。これで暮らしのチャンネルを終わります。
2017伊万里の夏、夏の2大イベント、市民納涼花火大会が8月5日に、どっちゃん祭りが6日に開催されました。伊万里出身のマジシャンおさむによるイリュージョンマジックショー、南畑のよさこい隊、ハートビートジャズの演奏、イタギ方形太鼓保存会の演奏、コイマリー子供商人俵運びレース、祭りのフィナーレを飾る女みこしによる模擬合戦、市内外から大勢の見物客が訪れ、さまざまな催しで市街地は活気にあふれました。8月1日現在の人の動き、男 26,867 人、女 28,926 人、合わせて 55,793 人で、前月に比べ3人増えています。世帯は 23,218 世帯で、37世帯増えています。これで広報伊万里9月号を終わります。
空から降るように賑やかだったセミの鳴き声が、いつの間にか静かに小さくなり、代わってコオロギやスズムシたちが音色を競うように鳴き出しました。夏から秋へと季節が移り、主役の交代です。それにしても暑い暑い毎日でしたね。お元気でしたか？この時期は 夏の疲れがそろそろ出る頃です。水分をしっかりとり、食事も3度3度きちんといただき、体調を整えましょう。食欲の秋、おいしいものがたくさん出回る頃です。毎日を元気に過ごしましょう。では来月号まで皆様ごきげんよう。